聖書朗読をいたします。聖書朗読の箇所はマルコの福音書10章28節から31節です。新改訳聖書の2017版ですと88ページです。マルコの福音書10章28節から31節をお読みし、永遠の命の祝福と題して続けて宣教をいたします。マルコの福音書10章28節から31節。ペテロがイエスにこう言い出した。ご覧ください、私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。イエスは言われた。誠にあなた方に言います、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は今この世で迫害とともに家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を百倍受け、来たるべき世で永遠の命を受けます。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になります。新型コロナウイルスの死者が最初に出たのは今年の1月の11日、中国でありました。それから10ヶ月以上経過しましたが、未だに収まる気配はありません。ここ数ヶ月、世界中で様々な対策が講じられてきました。それは教会も例外ではなく、何を行い、何を休みとするかと、取捨選択をしてですね、ここまで来ています。私たちはこのことを通して本当に大切にしているものは何かということが問われています。またこのウイルスは肉体の命に関わることでもありますから、私たちの土台やまた希望というものが問われ確認させられているようにも思えます。今日の説教題は永遠の命の祝福としましたが、ご一緒に私たちの希望である永遠の命について考えてまいります。先ほど読みした28節、もう一度読みしますけれども、次のようにあります。ペテロがイエスにこう言い出した。ご覧ください、私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。このペテロの発言の真意を理解するには、ここまでの流れを理解する必要があります。先週は17節から27節までを中心に見ていきました。17節には、一人の人がイエス様のところに駆け寄って、そしてひざまずいて、次のように発言したことが書かれています。良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうか。この人は永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいのか、イエス様に尋ねました。この後のイエス様とのやりとりからして、この人はおそらく真面目に誠実に律法を守ってきた、もしくは守ろうと努力をしてきたのでありましょう。ただ本当の意味で喜びや満足を得ることができずにいました。だからイエス様のところにこうやってきて尋ねたわけですね。するとイエス様は実戒を示したわけですが、この人は自分は少年の頃からそれらすべてを守ってきたと、そう言います。それに対してイエス様はこの人を慈しんで言われました。21節の途中からですが、あなたに欠けていることが一つあります。帰って、あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。イエス様は、この人の欠けている点を指摘されました。それは、持っているものをすべて売り払って貧しい人たちに与えるようにとの命令でありました。 その上で私に従うようにと。このイエス様の言葉に対して22節には次のようにありました。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。この人は多くの財産を所有していて、しかもこの財産に固執し、それを捨てることができずに悲しみながらイエス様のもとから立ち去っていきました。そしてここからイエス様は弟子たちに次のように教えを展開されました。23節から25節ですけれども、イエスは周囲を見回して弟子たちに言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねてからに言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのです。イエス様は、富を持つ者が神の国に入ることの難しさについて言われます。それならば、ラクダが針の穴を通る方が優しいとまで、もうおよそ不可能だということを言われたわけであります。これに対して弟子たちはますます驚いて、それでは誰が救われることができるでしょうと、そう言います。この当時の理解として、富の豊かさというのは、イコール神様の祝福であると考えられていました。ですから、弟子たちとしてはですね、そんな神様の祝福を十分にいただいている金持ちが、神の国に入るのが難しいとしたら、誰が救われるんだと、驚いたわけですね。これに対してイエス様は27節で、それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのですと、そうお答えになりました。これは救いの技に関する教えでありまして、救いは人にはできない。しかし、神は違うと。神にはどんなことでもできると言います。救い、聖書が教える救いというのは、内面の変化を伴うものであります。心の変化ですね。ですからそれは神の技によってなされます。ここでイエス様は、救いというものは神の技であるということを教えておられます。で、こういう流れを受けて、28節のペテロの発言、ご覧ください。私たちはすべてを捨てて、あなたに従ってきました。ペテロは、間近で見ていたわけですよね。富を持った人と、イエス様が話している様子を間近で見ていた。そして、イエス様がその後で語られた教えを聞いて、心の中でそろばん弾いてですね、自分と、そして同僚の優れている点を、止める人と比較をしたわけであります。そして、ご覧ください。私たちはすべてを捨てて、あなたに従ってきました。そう、自信たっぷり言うわけですね。で、ここで、私たちはすべてを捨ててとある、この私たちはというのは、原文では強調された言い方がされています。止める人と比較した上で、私たちは違う。という、そう言いたいわけです。ここには、ペテロをはじめとした弟子たちの自負心のようなものがあり、彼が止める人ができなかったことを、私たちはやってきたという思いが見えます。なんなら、主を褒めてください。そう言わんばかりの勢いです。同じ出来事を記したマタイの福音書では、この後に、それで私たちは何をいただけるでしょうかとペテロが言ったことが記されています。このペテロの思いというものを、私たちも理解できるんではないかと思うんですね。私たちはもうこうやってきたと。なんなら、善を積んできたと。 言ったところでありましょうか。そういう中で何かこう見返りを期待してしまう。別にこれは神様だけではなくてですね、まあ、人に対してもこれだけのことをやったんだからそれ相応の見返りを求めてしまうというのは、まあ、人間の心理としてはあり得ることですね。まあ、ですからそういう人に裏切られるとあそこまでしてあげたのにみたいなそんな思いが出てくる。まあ、そういう意味で自分がしてきたことに対して、まあ、見返りを求める思いというのが出てしまうこと自体は、まあ、人間として否定できないだろうと思います。実際振り返ってみるとですね、ペテロは漁師の仕事を捨ててイエス様に従ってきたわけです。ヤコブとヨハネもイエス様の呼びかけに対して網を捨て、父と雇い人と船を捨ててイエス様に従ってきた。主税人であったレビはその主税人の仕事を捨ててイエス様に従ったわけです。この点で確かにペテロをはじめとした弟子たちは全てを捨ててイエス様に従ってきたと言えます。ただこれも人の技ではなく神にはどんなことでもできるということの一つであるとも言えるわけですが、まあ、ここでのペテロはですね、自分の在り方に満足し見返りを期待しているように見えます。それに対してイエス様は29節と30節で次のように言われます。イエスは言われた。誠にあなた方に言います、私のためにまた福音のために家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は今この世で迫害とともに家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を100倍受け、来たるべき世で永遠の命を受けます。イエス様は大事なことを伝えるときに言われる誠にあなた方に言いますという言葉をこうつけてですね、教えを語られました。でここは、まあ、捨てるという関連で教えが語られています。ここからこのリストからわかることは、まあ、捨てるものは必ずしもいわゆる財産とは限らないということですね。それぞれに捨てるべきもの、手放すべきものがあります。自分の手でギュッと握りしめ、これだけは離さんと思っているようなものもですね、そういったものをこう捨てる、手放す。先ほどの止める人は、財産が生活の中の、まあ、心の中の第一の座と言いましょうか。心の王座と言いましょうか。そこに財産が君臨していたわけであります。心の王座は本来神のためにある場所ですけれども、そこが他のものが占めているのならば、それは取り除かれる必要があります。本来の王様がそこに座るべきであって、そこに他の王と言いましょうか。まあ、財産ならば財産。それが座っているならば、それは取り除かれなければなりません。それは、そして人によって様々であり、家かもしれない、家族かもしれない、畑かもしれません。イエス様に従うときには、自分が大切に握っているものを一度手放すことが求められます。まあ、いわゆる直接献身のようなものをすると分かりやすいですけれども、仕事しながら牧師するとかっていうわけにもいかなかったりしますし、仕事しながら勉強するっていうわけにもいかないこともあります。もちろんそういう手段もなくはないですけれども、一度そういったものをこう断ち切って、まあ、出ていくとかですね。また、受洗するというときにも、皆さんももしかしたらご家族の強い反対にあったということもこうあるかもしれません。まあ、そういう中で、一旦は、こうその家族よりも神様を取るという決断をされた方もおられることでありましょう。そのように自分が大切に握っているものを一度手放すということが求められる。しかも目的がやっぱり大切ですよね。イエス様が言われたように、私のために、福音のために手放すことが求められます。イエス様のために、福音のために、自分が大切に握っているものをこう手放す。皆様も イエス様のために何かを手放して来られた経験が終わりだと思うんですね。そうしてイエス様に従っていく。で、ここでイエス様が言っておられるニュアンスを表現しますと、次のような言い方になるんですけれども、家、あるいは兄弟たち、あるいは姉妹たち、あるいは母たち、あるいは母、あるいは父、あるいは子供、あるいは母というような原文で、そういうあるいはという言葉がずっと続いています。で、その、それらのいずれかを捨てたものは、今のこの世で迫害とともに、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を100倍受け、来たるべき世で永遠に命を受けますというふうになっています。で、ここで日本語には反映されていないんですけれども、単数形で記されていたものが複数形になっているものがあります。それは、家であり、母であります。家も母も、29節では単数形で書かれていたんですが、30節では複数形になっています。なぜで父が亡くなったのかは、理由は不明です。で、ここでイエス様が言われたのは、その、例えば母が複数形になっていることでわかるのはですね、それは神の国の祝福である。ここでイエス様が言われたのは、神の国の祝福のことを言っているということがわかります。兄弟姉妹が複数形であるのはわかりますけれども、母が複数形になってその100倍を受けるというのは、少々おかしな話ですね。イエス様のために母を捨てたら、その後で母が100倍になって帰ってくるって言われても、少々おかしな話。つまりはそれは神の国の祝福のことを言っているのでありましょう。イエス様は以前に次のようにお話ししておられました。ご覧なさい。私の母、私の兄弟です。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母なのです。この時には神の国の家族のことについて教えられ、そこで誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟、姉妹、母だと言われました。ですからその関連で、この箇所においても神の国の祝福が言われていると考えられます。ただ、ここに迫害とともにとあることも見逃してはなりません。イエス様がそうであったように、イエス様にお従いする人生には迫害が伴います。その上での祝福であるということも忘れてはいけません。またイエス様は、今の世における祝福だけでなく、来たるべき世の祝福についても語られます。来たるべき世では、永遠の命を受けることになる。これらのことを聞いて、弟子たちの心は踊ったことでありましょう。自分たちには祝福が待っているんだと。ですが、イエス様は31節で次のように言われます。しかし、先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になります。と少々謎めいた言葉ですけれども、これは警告と言えます。この先にいる多くの者というのは、この状況においては弟子たちを指しています。先頭を切ってですね、何もかも捨てて、イエス様に従ってきた十二弟子。その十二弟子をここでは指しています。また、後にいる多くの者というのは、それ以外の人たち、例えば、後を走っている、後ろを走っているように見える幼児なども挙げられるかもしれません。そのような後にいる多くの者が先になるんだと。イエス様は、今ここで去っていった青年、金持ちの青年を尻目に、得意げに胸を張る弟子たちに警告を与えられたと考えられます。今日の箇所は、最初にも触れましたが、10章17節で一人の人が駆け寄ってきて、イエス様に尋ねたところから始まっていきました。 良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうか。永遠の命についてこの人は尋ねに来ました。この人は行いでそれを受け継ごうと、得ようとしました。しかしイエス様はこの人が最も大切にしている部分にメスを入れられました。その結果、この人のケースでは財産であったわけですけれども、そこにメスを入れた結果、この人は悲しんで去っていってしまいました。それに対して多くの富を持つ者がですね、神の国に入ることは難しいということを教えられ、イエス様は次のように言われました。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。救いは神の技として行われるのであって、神の奇跡であって、人の手によるのではないんだと。まさに、マルコの福音書にはないですけれども、この後に、ザーカイなんかも救われていくわけですね。まさに彼は金持ちの代表のような人ですけれども、そのザーカイが救われた。それはまさに神の技であったわけであります。救いは神の技として行われるのであって、神の奇跡であって、人の手によるのではないんだと。そして今日最後に注目したいのは、来たるべき世で与えられることが約束されている永遠の命についてであります。先ほど確認したように、あの一人の人は永遠の命を行いで得ようとしました。しかし永遠の命は人の手で得られるものではなく、神様の恵みによって、神様の奇跡によって与えられるんだと聖書は教えます。イエス様は、この世において家を捨て、兄弟姉妹を捨て、母と父を捨て、子供を捨て、畑を捨てるならば、今のこの世においても祝福があると約束をしてくださいました。こういうこの世での報いということも素晴らしいですけれども、私たちが目を向けるべき大事な祝福は、来たるべき世で与えられる永遠の命ではないでしょうか。この箇所における永遠の命というのは、ニュアンスとしては神の国に入るというのと同じように思います。いわゆる、私たちが使うような天国に行くというそういうニュアンス。でもちろん永遠の命にはそのような意味合いがあります。死んだ後もなおも生き続ける命。いわゆる天国に行くための永遠の命という側面もありますが、それは全てではないですね。この永遠の命のこの永遠という言葉、そして命という言葉もどちらも神様に由来しています。永遠であるお方は神様だけですし、命の源も神様であります。その点で私たちから出てくるものではなく、完全に神様から与えられるものであることがわかります。どれだけお金積んでも人からは買えません。神様の恵みによって私たちに与えられるのが永遠の命。ただ誤解のないように申し上げますけれども、この永遠の命は死んだ後に得られるものではないですね。イエス様を救い主として信じている人には、この地上において、漏れなく与えられているのが永遠の命であります。イエス様を信じている人には、漏れなく、今現在、永遠の命がすでに与えられている。そもそもの話でありますが、イエス様はこの地上に来られ、罪を犯すことなく地上の生涯を歩まれました。イエス様は、私たちが誰も守ることができない律法を完全に守り行われました。それによってイエス様は神様の義を獲得されました。 簡単に申し上げれば、イエス様は神様の前に正しいものとされました。その正しいイエス様が、アダム以来のすべての人間の罪を引き受けられ、十字架にかかられたわけであります。そしてその十字架上で神の裁きをお受けになり、私たちが本来受けるべき神様からの罰を身代わりに背負ってくださいました。このイエス様の十字架によって、私たちに罪が許される道が開かれました。イエス様が身代わりとなってくださったので、私たちに救いの道が開かれたわけであります。そして、罪を悔い改めてイエス様を信じる者たちにはですね、罪が許されて、義とされて、神様との和解が与えられて、永遠の命も同時に与えられたわけであります。で、この永遠の命というのは、生きている時から有効であって、言い換えますと、神様と共に生きる命なんだとも言えます。死亡保険のようなものじゃないわけですね。死んで、しかもそれは自分に返ってくるんじゃなくて、まあ、家族に、お金が入るようなシステムではないわけです。でも生きている時から有効でありまして、それは言い換えるならば、神様と共に生きる命なんだと。それが永遠に続くわけであります。この地上を神様と共に生き、喜びの時も逆境の時も、いつも神様と共に生きることができる。生きるにしても死ぬにしても、恵みの神様の御手の中に私たちはいるのです。やがて私たちは誰もが死を迎えますが、死んで終わることがないのが永遠の命。神と共に生きる場所が変わるだけであります。この地上で神様と共に歩み、この地上での生涯、歩みが終わっても、ただ場所が変わって、神の国で神と共に生きる。それが聖書が教える永遠の命であります。この命は、この地上にあっては、神が共におられるというインマヌエルの現実を確信させ、私たちを希望にあふれて強めさせます。また死に際しても、死を乗り越える希望を与え、私たちに天の御国の希望を確かなものとさせます。この命、永遠の命は、イエス様を信じるすべての人に、漏れなく与えられています。ただそこに至る救いへの過程の中で、私たちは一度、自分が握りしめて大切にしているものを手放すように、求められます。ある人は財産を、ある人は家を、ある人は兄弟姉妹を、ある人は親を、ある人は子供を、ある人は畑を、ある人はここに挙げられていない何かかもしれません。現代では仕事もその一つかもしれません。別にイエス様を信じるためには仕事を辞めなさいってそういう話ではもちろんありませんけれども。あくまでも優先順位の問題でありますが、イエス様に従って生きようとするときに、一度私たちはイエス様のために、福音のために手放すことが求められます。しかし神様は手放させて終わらせることはありません。100倍の祝福が約束されています。もちろん100倍というのは文字通りというよりは100倍に匹敵する素晴らしい恵みと祝福が与えられるということです。いや、それは100倍以上と言えるかもしれません。イエス様を信じたら、まあ、何億人のクリスチャンがいるか知りませんけども、どの国に行ってもクリスチャンになったら兄弟姉妹になるわけですよね。アフリカであろうがヨーロッパであろうが、どこに行っても同じイエス様を信じている者は神の家族であると考えると、100倍じゃ効かないなとも思わされます。そしてこの地上の祝福だけでなく、来たるべき世での祝福も用意されています。それが永遠の命です。ここ数ヶ月、コロナウイルスの問題がありますけれども、 これは見方を変えますと幸いなことだとも言えましょう。まあ、クリスチャン的な視点に立ってということになりますけれども、もちろん病にかかれば単純に幸いだとは言いませんが、なぜ幸いかといえば、それは私たちが自分の歩みというものを考える機会になるからです。肉体の命が危険にさらされる中にあって、誰もが感染する可能性がある中にあって、私はどこに希望を、望みを置いているのか確認する時が与えられています。永遠の命はあなたにとって本当に現実のものになっているでしょうか。生きるにしても死ぬにしても、どちらであっても平安はあるでしょうか。永遠の命があるから大丈夫なんだ、自分の人生は心配ないんだと、今も神様と共に生き、そして死を迎えても神様と共にいるんだという、本当の意味での平安、安心、それがあるでしょうか。永遠の命の恵みを今日という日にしっかりと確認させていただきたいと思うのです。ここにいる誰もが明日生きている保証はありません。だからこそ、すでにいただいている永遠の命の素晴らしさに目が開かれていきたい。死を克服し、この地上を神様と共に生きることができ、しかもその神様は、恵み深く、憐れみ深く、すべてのことを私たちにとって、益としてくださるお方だと聖書は教えています。こういう神様が今も後も私たちと共に歩んでくださる。これこそ福音と言えるのではないでしょうか。永遠の命を受け取る。その方法は行いではなくて、子供のように、イエス様を素直に受け入れ、イエス様の十字架の死と復活を素直に受け入れる。まあ、皆さんはそれをしてきたわけですね。そのことによって今永遠の命が与えられている。行いによるのではない、神様の恵みで始まった人生というのは、神様の恵みによって最後の最後まで進んでいきます。ぜひ幸いな、神様との恵みの生涯を歩んでいただきたい。そのように祈り願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷をいたしましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、御言葉のひとときを心から感謝をいたします。私たちに永遠の命の恵みを与えてくださっていることを、この朝ともに確認することができましたことをありがとうございます。永遠の命が私たちに与えられて、神様の子供とされて、今神様と共に歩む生涯をたどらせていただいていることをありがとうございます。どうか私たちがいよいよ永遠の命の素晴らしさに目が開かれていって、生きるにしても死ぬにしても本当に平安の中を歩み続けることができますように、どうか私たちの目を開いてくださって、恵みがさらによく理解することができるように助けていてください。この御言葉のひとときを心から感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。